3月8日金曜日です。今日は古川流です。
はい、先週の川流はこういう句でした。
冷勢は味噌一味で生き続け、
うん、
冷勢は味噌一味で生き続け。
冷勢家はその和歌一筋で今でもままくっちゅうと、
はい、うん、
でこれ江戸時代の句ですからね。味噌一味で、つまり味噌一文字とかかってると。でこの間説明したのは結局その、うん、古典文学の柱は伊勢物語、古今和歌集、源氏物語の3つだと。これを教えることができる人が古今伝授という人でありました。でその室町以降はその藤原定家のね子孫にあたる二条家、京極家、冷泉家がこの古今伝授と和歌の指導をままくていたと。で江戸時代に入ると世渡りがうまくてこの冷泉家がねもう天下を握ったというか、冷泉家がすごい勢いを増して、今はもう冷泉家だけという感覚が、
はい、
この間週刊誌にこの冷泉家のね写真こう載って、歌会始めのほら、
うん、
皆さんに見せる
ね、なんかタイムスリップしたような、
ね、
あの女性があのおすべらかしっていうんですか、うん、ヘアスタイルも、
ね、
あと着ている装束っていうのも、
ね、
本当にあの
男は簡易束帯っていうんですか、
はい、
これ全員じゃないけどね、
うん、
つまり宮廷装束に身を包んだ人々が独特の節回しで和歌を読み上げる、ね、あの宮中の
な歌会始め、ね、
あれ、はい、でそれに続けて参加者全員がまた唱和すると、
うん、
つまり取材した記者が書いているのは和歌は歌なのだと、
はい、
ね、そう聞く者に感じさせる声が部屋に響くと、うん、和歌の家冷泉家で行われた歌会始めの様子である。今年は約90人の門人が京都の冷泉家住宅に集まって和歌を読んで新しい年をことほいだ、
うん、
だから
しっかりと伝統は守られてるんです
ね。守備も広いわけですよね、
うん、
平安時代に活躍した歌人である藤原俊勢定家を祖とする冷泉家、近年は後継者が決まらない状態が続いていたんだそうです。
あ、そうですか。
で昨年決まったと、
はい、よかったですね。
つまり現在のね第25代当主冷泉為人と奥さんの冷泉貴美子さんの名にあたる野村渚さんという人が決定したと。渚さんです。
渚さん、
これまで美術品など有形の文化財を学芸員として守り伝えてきた経験を持つこの野村渚さん、
うん、
これからは冷泉家次期当主として和歌や伝統行事といった無形の文化財の継承も担う。今までは学芸員だったんですね。
そうなんですね。
それは説明力でも和歌は作らねえもんで大変ですよで彼女はこう言ってます。
はい、文化財は保存と活用が重要だとよく言われますが、
うん、
私たちも活用しながら後世に残していけたらと考えています。例えば冷泉家住宅は重要文化財ですが、門人の皆さんが集まる建物として活用するためにエアコンもつけています、
うん、
少しずつ建物の形などが変わっていったとしても、ここで和歌を読むという伝統が変わらなければいいのかなと思っております。
だよね、何本も守ってでもエアコンねば大変です、うん、
暑くて大変
でね、この間も言いましたけど、なんかつまり大河ドラマでは私は戦国幕末忠臣蔵をずっと長い間見てきて、今回舞台が平安時代というのはね珍しいでしょ、
はい、
で私もわからないので、まあテレビと同時に少し古川流でも平安時代を勉強しつつ、
そうですね、ね、
で漫画日本史の編集者の人が平安時代のことをこう書いてます、はい、
国立民族歴史民族博物館の伊藤先生、
うん、はい、
はい、ご紹介します。現在からとても遠く思える平安時代ですが、暮らし方で比較すると面白いのではないでしょうか、うん、例えば当時の貴族は1日2食、
俺も、うん、
儀式の食事は別として、通常は一汁一菜、おかずは季節の魚や肉、野菜の煮物などとすれば、 摂取カロリーは800キロカロリーくらいになります、
うん、
つまりハンバーガー2個分それで大丈夫だったということはあまり動き回る必要がなかったということです、
うん、
女房装束12人へは貴族の女性の正装で重く動きにくい衣装でしたが活動しなくても良い宮中にいれば問題がなかったのですね、
うん、
先発の話をしましょう、
うん、
女性の場合は髪の毛がとても長かったので、
うん、
洗うとかなりの重さになりました、
うん、
乾くまで半日ほど寝ていなければならなかったようです大変洗うのは大仕事でしたから月に3度ほどでした。また今のように毎日お風呂に入る習慣がなかったので嫌な匂いを消すためにお香を使っていました、
うん、
お香を焚いてその上に着物をかぶせ香りを染み込ませていたのです、
うん、
当時の結婚の形は男性が女性の家を訪ねる通い婚、
うん、
女性が暗い夜に自分の夫かどうか判断するためにも香りは重要だったのです。
大変なものなの。
大変で、まあ、電気がないのでね、まあ、ろうそく
、
うん、大変です。ちなみに貴族の男性の間では自分好みのお香を調合することが流行っていたそうです。
なるほど、鼻行くには前な。
そうですね。このような話を聞くと平安貴族は優雅というイメージを持つかもしれません、
うんうん、
でも政治の面ではそういうわけにはいきませんでした、
うん、
この時代のキーパーソンに学者の菅原道真がいます、
うん、
幼い頃から学芸に才能を発揮していて貴族の藤原氏に次ぐ第二グループ学者集団の重要人物でした、
うん、
それまで自由に法律や制度を作ってきた藤原氏は力をつけつつあったこのエリート層とりわけ道真のことが面白くなかったのです、
うん、
やがて道真は無実の罪を着せられて太宰府に流されますがその後権力を握った藤原時平は道真が取り入れようとしていた政治の方針を真似します、
うん、
それは人からではなく土地から税を取るというやり方。人だと逃げることがありますが土地は逃げたりしませんから現在まで続いているこの方法は平安の官僚道真のアイデアだったのです。
だそうです。
面白いです ね、
ね、
うん、
まあ、そういうそのなんですか平安時代ですけど今しゃべったように菅原のみっちゃんはかなり そのキーパーソンですね。
はい。
でこの間和江さんに問題を出しました。その平安時代はいつから始まったの。
はい。
泣くようぐいす平安
期
終わったのは
いい箱
いい国じゃなくて今いい 箱約400年です。
はい。
でこの間のそのなんですか平安時代をこれからちょっとずつ勉強していきたいと、うん、で古戦流を絡めてね、
はい、
なのでちょうど菅原のみっちゃんの頃は888年覚えやすいですね、
うん、
まず泣くようぐいす平安京ができてつまりキーパーソンは桓武天皇が作ると、
うん、
そしてあの坂の上の田村麻呂が当てるよと戦争したりしてのでそれから今度最長空海が、現れて、
うん、
そして今の藤原の北家が力を強めて菅原のみっちゃんをと、まあ、いろいろあってそれから今度紀貫之などが古今和歌集を編纂して平将門の乱があってそして枕草子源氏物語になっていくと、
うんうん、
だからちょうどこの藤原の道長が太政大臣になったり息子が摂政になったりするのがちょうど半ばですね、
はい、
前半が藤原の菅原のみっちゃんとして、うん、で今度後半は例の源平の合戦に続いていくというのでこれをもうちょっとこう、
はい、
あのポイントポイントで
そうですね、
ちょっと、うん、まあ平家物語はねこの間も大河ドラマになったんで、はい、こっちはまあ真面目にやなくても、うん、この、ま、真ん中初め真ん中のあたりを 一緒に
和
江さんと勉強していきましょう。
太宰府天満宮は、菅原道真公、
はい、
学業の神様ということ で、ね、今まさしく訪れる方多いんじゃないですか ね、
多いね、
タイミングとしては ね、 ね、はい、それではプラスワンに行きます。
今日のはねちょっとラテンタッチです。これもナンバーワンヒット、1987年、
マドンナで美しき島、ラ・イスラ・ボニータ。